続いて町の話題です。10月9日、土俵際の真剣勝負。東町八幡神社境内で恒例の東町少年少女相撲大会が行われ、地元小学生の男女約100人が出場し、熱戦を繰り広げました。この相撲大会は地域住民の交流などを目的として、秋の例祭に合わせて東町コミュニティ委員会が開催しています。客席からは大技が繰り出されたり、そして微妙な判定に物言いがついたりすると、一喜一憂の歓声が湧いていました。今度は10月26日合宿で郷土文化を学ぶ、市内小学生の宿泊体験通学合宿が島田高校修古館で行われ、島田第一小の参加者50人を対象に大井川連台越し学習会が開かれました。これは大井川連台越し保存会が次世代にも川越しの文化を伝えて、郷土の歴史に興味を持ってもらうことを目的に企画しました。児童たちは川越し人足のふんどしと衣装などを身にまとい、当時の職業や生活に思いを馳せていました。続いて10月19日、芸能の奥深さを体験。金谷小学校で落語家の三遊亭遊輝さん、島田市ふるさと大使の三遊亭遊輝さんを招いて古典芸能を楽しむ会が開かれました。また服部正美校長と紙切り芸人の林家花さんも加わり、それぞれ落語と紙切りを約600人の児童に披露しました。子どもたちは落語の軽妙な語り口や紙切りの 手さばきに目を輝かせながら、壇上でレクチャーを受けるなどして芸の深さを体感しました。今度は10月8日、楽しみながら相互理解。島田市社会福祉協議会がプラザオールリで38回目となる福祉イベント、ふれあい広場を開催し、多くの市民が訪れました。会場では展示・筆談体験や手話教室のほか、模擬展や恒例の赤ちゃんハイハイレースも開かれました。子どもから高齢者まで幅広い世代の来場者は、障害の有無にかかわらず楽しみながら触れ合い、共生社会への理解を深めました。10月26日、実りの秋を仲間と体感。大岡小学校の学校伝で稲刈りが行われ、同校の4年生から6年生22人が参加しました。児童たちは地域の老人会やボランティアの指導を受けながら、慣れない鎌を使ったり、コンバインに乗車したりして黄金色に実った稲穂を刈り取りました。収穫したのは児童が5月に苗を植え付けたもち米で、11月30日木曜日に開かれる大岡屋祭で来場者に振る舞われます。10月31日、かわいい仮装で大行進。栗の実保育園の園児たちが毎年恒例のハロウィンパレードを行い、かわいいお姫様やヒーローなど工夫を凝らしたさまざまな仮装をして市内を練り歩きました。園児たちはお気に入りのキャラクターやいたずらお化けになりきって大はしゃぎ、行進の途中に市長のもとも訪れて、市役所の来庁者や職員たちにも元気を届けてくれました。町の話題を終わります。
次はフォトリポート。第9回島田大井川マラソン in リバティ。10月29日、9回目となる島田大井川マラソン in リバティが開催されました。雨の中、多くのボランティアの皆さんがおもてなしの気持ちで7486人のランナーを支えてくれました。また沿道では市民の皆さんの温かな声援がランナーたちに元気と勇気を与えてくれました。ここには市役所前からスタートした選手の闘志満々の様子の写真、アドバイザー千葉雅子さん、ゲスト萩原健二さんの写真、そして大会記録更新をした晴れやかな選手の顔、写真、ゴールでのさまざまな表情の選手の写真、そして雨の中を走る選手、沿道でそれらを声援を送る人たちの写真、そして給水場所でのや荷物取り 給水場所や荷物受け取り場所で様々な場所での笑顔いっぱいのボランティアの写真などがたくさん掲載されています。島田大井川マラソン in リバティのページのお問い合わせは観光課電話 36-7399 番へどうぞ。
姿勢アラカルトのコーナーです。最初にお届けする話題です。島田ゆりかご保育所が木屋2丁目に開所しました。10月2日木屋2丁目に島田ゆりかご保育所が開所し、関係者や地域住民約60人が出席して開所式が行われました。社会福祉法人栄育会焼津市が運営する同保育所の定員は72人、市営住宅跡に整備された園舎は原産材の杉やヒノキを使用した木造2階建てで、家庭的なぬくもりを感じられる空間づくりがされています。この日は続けて入所式も開かれ、乳幼児32人が入所しました。入所式で挨拶する奥川睦美所長の写真も掲載されています。お問い合わせは保育支援課電話 36-7195 へどうぞ。防災を楽しく学ぶ防災チャレンジ大運動会開催。体を動かしながら防災を学ぶ防災チャレンジ大運動会が10月15日にローズアリーナで開かれました。市では子どもたちに楽しみながら防災への意識を高めてもらおうと、静岡県消防局と自衛隊の協力を得て本大会を実施。参加した小学生46人は消防士の指導を受けて AED の取り扱いや簡易担架作りに挑戦しました。その後2チームに分かれ、簡易担架を使って搬送リレーや土のうの積み上げ競争、水バケツリレーなどで競い合いながら災害時に役立つ知識を身につけていました。簡易担架を使って搬送リレーを実施している模様が写真が掲載されています。お問い合わせは危機管理課電話 36-7143 番へどうぞ。弾道ミサイル飛来を想定した住民避難訓練を実施。10月24日国と県及び市は弾道ミサイルの飛来を想定した住民避難訓練を蓬莱町と大井川鉄道家山駅周辺で実施し、関係者や地域住民約250人が参加しました。訓練では市内全域に全国瞬時警報システム J アラートによるサイレンを水面後、ミサイル発射情報を放送。情報を聞いた蓬莱町周辺の住民はアピタ島田店内へ避難し、身を伏せて頭部を守るなど有事の際に命を守る行動を確認しました。また大井川鉄道では緊急情報を受信後、運行中の車両への情報伝達を実施、乗客へアナウンスするとともに車両を緊急停止させ、乗客の安全確保手順などを確認しました。アピタ内で買い物かごなどで頭部を守る避難者の写真も掲載されています。お問い合わせは危機管理課電話 36-7320 へどうぞ。県指定文化財硫黄寺薬師堂が完成しました。県指定文化財の硫黄寺薬師堂、金谷町振横町の保存修理工事が完了し、記念式典が10月8日に開かれました。本工事は建物の老朽化に伴い、平成27年10月から全解体修理を実施、雲竜や天女が描かれた天井が県指定文化財の保存修理も合わせて行われていました。この日は一般見学会も開かれ、訪れた見学者は修復された天井画の迫力に見入っていました。天井画、雲竜図を見上げる見学者たちの写真が掲載されています。お問い合わせは文化課、36-7967 番へどうぞ。クールチョイスな暮らし、消費、環境展を開催しました。10月7日、市内外の環境・消費者団体などが一堂に会する暮らし・消費・環境展2017がプラザ・オールリなどで開催されました。同展は省エネ・省資源・ 食、防犯など暮らしに役立つ情報を提供するイベントで、今年で39回目となります。来場者は展示や実演、制作体験などを通して、さまざまなクールチョイス、今日から実践できる人と地球に優しい賢い取り組みに関心を寄せていました。自分なりのエコ生活を宣言する来場者たちの写真も掲載されています。お問い合わせは環境課36-7145へどうぞ。市内企業からの寄付金により高規格救急車を配備。この度 3M パッケージ株式会社大城の 3M パッケージさんからの寄付金により高規格救急車が静岡市消防局島田消防署金谷出張所に配備されました。今回同社の創立50周年記念事業として市へ3000万円の寄付の申し出があり、協議により更新予定の車両の購入費に充てられました。10月30日救急車のお披露目が行われ、三宅薫代表取締役社長は地元のためにできることを考え、若手職員が発案した、今後も地域に貢献していきたいと挨拶しました。 3M パッケージ社員の皆さんの写真が掲載されています。お問い合わせは財政課36-7123へどうぞ。モンゴル国ナラン外国語学校友好親善施設が台頭。島田第一中学校と姉妹校提携を結んでいるモンゴル国ウランバートル市のナラン外国語学校の友好親善施設7人が台頭しました。11月1日には染谷市長を表敬訪問。島田市の感想を、緑豊かでゴミがなく自然あふれる風景に驚いたなどと目を輝かせながら語ってくれました。その後、日本への親しみを込め7人全員で日本語の歌を披露してくれました。施設は10月の20日から11月11日まで滞在し、市内中学校に通いながら日本文化などを体験しました。お問い合わせ、日本の歌を披露する友好親善施設たちの写真が掲載されています。お問い合わせは地域づくり課電話36-7390番までどうぞ。障害スポーツ優良団体表彰受賞を報告。島田第三サッカースポーツ少年団が障害スポーツ優良団体として文部科学大臣から表彰され、10月18日に万谷副市長を表敬訪問しました。同少年団は40年以上にわたりサッカーを通じて子どもたちの安全育成、健全育成に取り組み、リーダーの育成にも力を入れています。森下哲也代表は、子どもたちにはサッカーの技術だけでなくいろいろなことを学んでほしいと語りました。松浦正幸本部長と森下代表、皆さんの写真が掲載されています。お問い合わせはスポーツ振興課36-7219番へどうぞ。姿勢アラカルトのコーナーを終わります。